この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りします。先生、今週もよろしくお願いします。
自治医科大学附属病院整形外科の竹下です。よろしくお願いいたします。
今週は子どもの側弯症についてのお話です。先週は大人の側弯症についてお話を伺いました。大人と子どもの違いはどんなところでしょうか。
はい、まあこれ全く違うんですね。実は子どもの側弯症はですね、身長の伸びるのに合わせて悪くなるかってことが多いんですね。大人はあんまり身長って伸びませんけど、お子さんどんどん体が大きくなります、はい、で大きくなるときに悪くなるのがこの子どもの側弯症の特徴です。
へえ、大きくなるときにっていうとお子さんにとっては辛いですね。
そうですね、だいたいですね、一番伸びるときって1年間に6センチから10センチぐらい子どもって実は背が伸びるんですね。
そう、もうギシギシ言ってるんじゃないかっていう時がありますよね。で
その時に側弯をお持ちの方は、ものすごく悪くなることがあるんですね。
痛みも出るんですか。
痛みはですね、実はあんまり出ないことが多いです。
そうなんですか。
やっぱりお子さんってこうもあの体がまだまだ余裕があるので、あんまり痛みを言う方は実は多くないんですね。ただ悪くなり方がすごい勢いで、大人の側弯っていうのも悪くなる方いらっしゃるんですけど、どちらかというと、まあ、5年経ったら悪くなってるかなっていうぐらいの悪くなり方なんですけど、お子さんの方はですね、2ヶ月3ヶ月でびっくりするぐらい悪くなる方がいらっしゃるんです、
はあ、そうなんですね。なぜ子どもの側弯症が起きるんでしょうか。原因について教えてください。
はい、これはですね、分かってないんです。
原因不明。
はい、おそらく遺伝子が関係ありそうだということは分かっていて、どうも、例えば、まあ、この女性、女の子が多い病気なんですね。女の子がだいたい8割9割と言われてるんですけど、結構姉妹でお持ちの方とか多いんですね、お嬢さんとか。ですから、まあ、遺伝はどうも関係しそうだということは分かっています、あと、まあ、分かっている特徴としてはですね、どちらかというとスリムな子に多いとか、
はい、
もしくはですね、あと運動ですと、なぜかまだ分かってないんですけど、バレエですね、ステージで踊るバレエ、
はい、
バレエをなさるお子さんに多いということは分かってるんですけど、
なんででしょう。
そうですね、まあ、最近話題になってるのに、子どもの運動しすぎっていうのがする、はい、特に女性の場合はいわゆる生理に関係するというのは非常に今社会問題になってると思いますけど、はい、まあ、おそらく多分それと関係あるんじゃないかなと思うんですね。バレエを、なさるお嬢さんもかなりこの厳しいトレーニングなさってる方が多いので、はい、多少そういったことが関係している可能性はあると思います。
お子さんの側弯症の症状や特徴についてもお願いできますか。
はい、これはですね、先ほどお話しましたが、ほとんど症状がない方が多いんですね。
でも見た目でわかるんですか。
見た目がわかる頃にはさすがにちょっと症状が出てくるんですね、まあ、お子さんで例えば友達に言われたっていう子は結構やっぱりいらっしゃって、まあ、そういう友達から言われるぐらいの方だと、そう言われたらちょっと授業の後半にはもうなんとなくじっとできなくなっちゃったとかね、軽い腰痛がやっぱり出る方が多いと。
軽い腰痛、
はい、
見た目はそんなに変わらず。
見た目はひどくなってくるとさすがに分かるんですけど、
はい、
まだ筋肉もたっぷりある世代ですし、パッと 見ると見ただけでは分かんないんですけど、まあ、着替えるの時とか、あと検査で次お話しするんですけど、体を前にかがむと目立つようになるんですね。
目立つとはどんな状況でしょうか。
はい、側弯はですね、実は横に曲がってるだけではなくてねじれてるんですね、背骨がですね。
うわ、なんか考えただけで痛そうです、
でねじれてますとですね、背骨の右と左のバランスがちょっと実は狂ってるんですね。でかがむとそれがものすごく目立つことが分かっていて、
はい、
かがむとどっちかの背中だけ出っ張るんです。ですから着替えの時とか、まあ、よくお風呂でお母さんが見つけたなんて話もよくありますし、あとはやはり体育の後の授業の着替えなんかに友達が何か言われたなんてのもよくある話ですね。
なんかバランスがおかしくないみたいな。
そうですね、
はい、そうなんですね。言われたお子さんもちょっとショックですけれども、
そう
ですね、自分じゃちょっと気がつかないこともある。
自分で気がつく人はあんまり良くないですね。
そうなんですか、はい、 るほど。診断はどのようにして行うんですか？
はい、実はですね、この子どもの側弯症は数年前から日本中で学校検診の中にチェックすることになっています。
はい、
毎年ですね、学校検診の中で、運動器のチェック項目があって、その中に側弯症チェックすることになってるんですね。
へ
え。その時にチェックする方法は先ほど話した、体を前に前屈して背中が出っ張るかどうかというチェックが入ってます。
私子供の頃そんな検査あったかな、どうだろう
県とか場所によって全然違ってですね、熱心なところは昔からも何十年もやってますし、していない市町村ですと全く受けたことなんかないとおっしゃる方も結構いらっしゃいます。
多分私受けたことはないと思いますよ。
最終的には診断ではやはりレントゲンを取らないと本当に曲がっているかどうかは分からないんですけど、姿勢を正して前にかがむだけでもある程度は診断できるということになります。
治療はどのようにして行うんでしょうか？
はい、このお子さんの側弯症はとにかく急に悪くなる年代があるということなんですね。その小学生、中学生、高校生で言えば大体背が伸びるのってのは大体小学校の高学年が多いんですね。でその時期のお子さんは治療法があります。背が伸びるときにコルセットをしてもらうんですね。コルセットをすると悪くなる程度をかなり抑えられることが分かっているので、背が伸びる間はコルセットをしてもらうというのがこの治療法になります。
はい、それはきちんと治すことができるんですか？
残念ながらですね、よくお話しているのはブレーキみたいなもんだってお話してるんですね。ですからある程度悪くなった方を戻すことはできなくて、悪くなりそうな方をそれ以上進まないようにするのがコルセットということになります。ある程度進んでしまうと実は将来にわたって要するに大人になってもですね、悪くなる方がいることが分かっていて、そういった角度まで進んだ方はやはり手術を受けていただいているのが実用になります。
お子さんで手術しかも背もない、考えちゃいますね。
はい、実はそう思われる方って実はすごく多くて、特に昔はですねすごく多くて受けないかったことそこそこいらっしゃるんですね。栃木も結構いらっしゃって、ただ受けない方ってすごく悲惨なことになっている方が多いんですね。
悲惨とは先生、
ものすごく曲がっちゃうと、例えば肺活量がものすごく悪くなっちゃったりとか、すごく曲がってからだと手術がものすごく危なくなるので、ものすごく悪くなって大人になって受けたいっていうと結構もう手術できませんって言われることもあるぐらいなんですね。ですからお子さんの時に受けていただくと比較的まだ危険のない手術を受けていただけるので、そういう意味でご両親とかご本人に納得してもらっていただいて、本当に悪くなりそうな方は手術を受けていただけるということになります。
なるほど、その検診の意味もあるわけですね。
そうですね、そのために学校検診の中に入っているということになります。
はい、遺伝性という話もありましたが予防はできるんでしょうか？
はい、これは実はですから今分かってないんですね。ただ遺伝子の研究っていうのは特にこう日本が一番進んでる実は国なんです。日本で遺伝子のこの側弯症の研究ものすごく進んでますので、もう少ししたらひょっとしたらこういう、遺伝子治療までいくかどうか分かりませんが、新しい治療でこれで治せるっていうものが見つかる可能性はあると思います。
そういった医療に期待したいですね。
はい、そうですね。
はい、今月は自治医科大学附属病院整形外科教授の竹下克史先生にお話を伺いました。3週にわたりましてありがとうございました。
はい、どうもありがとうございました。
この時間は先端医療機器と医療システムを通して地域医療に貢献する栃木放射線の提供でお送りしました。